Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボール暮らしのラジカフェ。はい、主催の中澤です。
メンバーの森律子です。
千葉愛乃です。
一ノ瀬一太です。
はい、音響にかっちゃんです。いや、リツコがさ、森リツコです、イエーイって自分で言うのが面白い。自分で紹介して自分でイエーイ。そうだよ、ね、
テンション高いよね。
いや、ありがとうございます。
頑張ってるから、もう
使い始めた。で、ちょっと私ちょっとテンションちょっと暗めなんですよ。
な
ん
どうしたの？
お詫びがしたい。
お詫び
何に？
かっちゃん。
かっちゃんに？
かっちゃん、
はいはいはい、
今回ね、
はいはい、
収録前に、
はい、
インターホン選手権忘れててごめんなさい。
いいですいいです。
あのね、かっちゃん、まあ、前回のね、リスナーの皆さん、うん、前回のちょっと放送を聞いてほしいんですけれども、うん、このスタジオね、うん、ちょっとインターホンがあって、うん、画面が映るんですよ、うん、でそこでちょっとね、映った時に面白いことをやろうと、
うん、
僕が言ってインターホン選手権をみんなでやろうって言ってね、うん、
言ってた言ってた。
そう、まあなんかリツコとかはえーとか、うん、なんか言いながらも、うん、まあ流れちゃってね、
うん、
まあ僕はまあそうだから今日入ってきた時に、うん、なんかかっちゃんとかこっち見てさ、うん、なんかちょっとさ、なんか言いたそうなさ、名してるからさ、さ、千葉さんがさ、なんかかっちゃんだけだよ、インターホン選手権やったのって言って、で、見たら、ね、かっちゃんだけやってたと。
そう。
ほんと申し訳ない。ただね、はい、謝っときながらだけど、俺のパクったべ、ネタ。
そう。
髭剃りパクったべ。
やらないっていう前提で、じゃあ俺髭剃りやろうと思ってたんですよ。
どうすんで俺もヒゲ剃りやったら。
それすると面白かったね。
そのヒゲ剃りエアーでやったの？
いや、ちゃんと電動の。
ね、持ってきたの？
持ってきて。バリカンなんですけどね。
わざわざ持ってきたの？これをやるために。
そうそうそう
あ、バリカンバリカンっつって。
そうそうそう
カバンなんか入れた
と。入れた。
申し訳ないね。
謝ることじゃない。
申し訳ないなと思った。でほらスタジオの画面見せてもらってさ、ちゃんとやってるからさ、
う
ん、でちゃんとね照れながらね周りをキョロキョロしながらね、かっちゃんっぽかったのよ。
そうだよね。
なんかすいません、なんか、うん、次回ちょっとみんなでやろうよ。
やだよ。
次回浜川さんも来るしさ、浜川さんに採点してもらえばいいんだ。
いや、これいいところは多分やるって確定しないで、
自然とやってる。
やってるかやってないか。
そうそう。
そっかそっか、そうだね。
なるほどね。
ね。
そう。わかりました。
一応言い出しっぺが全く何もぼーっと立ってるのを私は画面見ちゃったもんだから、あーって思ったのよ。いやいや、
もう覚えてなかったのと。うん、だやるんだったら全員でやりたい。もう選手権をやりたい。
いや、それは。いや、選手権になるかならないかは皆さん次第ですからね。
だまあね、今回かっちゃんが、
まあ、優勝
ありがたく
優勝なんです。今月は優勝で全員危険だから。
やっていただいたっていう伏線ができたわけだから。
はい、
っていうなると次回、
ね、
6月公演、梅雨の時期ですよ、
はい。
やっぱりね、これはちょっとみんなうずうずするんじゃないかな。
そうだね。
よ、めんどくさいな。
これ年間でこうやり続けて、やったりやらなかったりで最終的に MVP を決めるわけじゃない。
あ、いいね、
なる
ほど。それはいい。
長期戦にするってこと。
長いよ。
やったりやら
ペナントレースにしたの？
そう
マジで。
まあ
短期戦じゃん。来月1回だけって言ったらなんかみんな考えるじゃん。
そう、まあ確かにでも、うん、ちょっとこれペナントレースにしていこうか。
いいよ。
そう、はい、
もっと決めないで、こういいよと言いながらやってるのを期
待
して。
はい、
余計なこと言ってんじゃないよ。
今回のラインナップなんですが、はい、この後私の作品のちょっとラジオドラマと、
うん、
トークコーナー、中澤プロレスやっていきます。30分間楽しんで聞いてください。
そうかい、そうかい、この匂いだね。でも小豆はあんこは食べられないのよ。今が焼き買ってきたからおやつにしましょう。ちょっと待っててね。
あん、はあ、僕の気持ちわからないのかな。
ゴールデンラジオ劇場犬猫物語、それぞれの生き方がある。丸1、声の出演、あずき、森律子、ジョン、中澤博之、止水のおばちゃん、 千葉綾乃、従業員飯塚克美、ナレーション一ノ瀬一太でお送りいたします。日曜日のアウトレットパーク、止水のおばちゃんが大きな今川焼きの袋を持ち小豆の元に戻ると、
小豆、小豆、すみません、うちの小豆知りませんか。
くくりつけた鉄柱に切れたチェーンだけが残っていた。チワワの小豆はアウトレットパークの中を歩き回っていた。ベンチの下で一休みしようとした時、一匹のシェパードが話しかけてきた。
よう坊主。
ガーン。
おっかねえな。迷子かい。
違う。
だったらなんだい。
君こそ何やってるの。
ジョンだ。俺はジョン。お前は。
僕は小豆。
どうせ飼い主が和菓子が好きだったりするんだろ。
当たってるけど。
人間は勢いで名付けることがほとんどだよな。我が子のように将来どんな大人になってほしいか願いを込めてつけろって言うんだよ。そんなお前と比べて俺はジョン。かっこいいだろう。
なんでジョンなの。
ジョン・ボンジョビが好きだったみたい。
君も一緒じゃん。
俺はお前と違って育ちが違うんだ。
自慢がしたかったの。
いや、こんな場所で一人で歩いていたらおかしいだろう。
君こそ一人で何をしているの。
買い物をしてる間ここで自由にさせてもらってる。逃げてきたのか。
うん、毎日ここに連れてこられるんだけどつまんないんだ。
こんな面白いところなかなかないけどな。
いっつも同じ鉄柱にくくりつけられて毎回空を眺めてるだけ。
こんな開放感のある施設が近所にあるなんて羨ましいぜ。
君はどこの人。
田園調布。
田園調布。
そうだな、小豆の体型なら1ヶ月は歩いてかかるかな。あ、歩きじゃ無理か。
よくここに来るの。
連休だから連れてこられたんだ。表情が暗いぞ。
いっつも同じ場所を散歩して、いっつも同じご飯を食べて、いっつも同じ。
友達いないの。
家に猫がいるけどデブ猫だからいっつも寝てる。このまま何もしないで死んでいくんだろうな。
人間みたいにつまんないことを言ってんなよ。
え？
だから人間みたいにクソみたいなこと言ってんじゃねえよって言ってんの。
人間と一緒にしないでくれるかな。
口に出さないと伝わるものも伝わらないんだ。
え？
いいか、口にしないとなりたい自分になれないんだよ。
そんなの伝わるわけないじゃん。
何を恐れてるんだよ。ほら口に出して。
え？
今何がしたい。今小豆は何がしたいんだよ。
思いっきり遊びたい。
よし、この裏にドッグランがあるの知ってんだろ。行っか。
小豆とジョンはドッグランで走りまくった。他の犬たちよりも無邪気に遊んでいる。人間たちが飼い主が近くにいない小豆とジョンを見て不審に思い始めている。
外せ。人間たちが不審に思ってる。
自分じゃ外せないよ。
いや、食いちぎってやるよ。
やめてよ。
おっかねえな。
これはおばさんが僕のために選んでくれたんだ。何個も何個も買ってきて。
なんだよ、人間不信じゃないじゃん。でも安心した。たまには外の世界を覗いた方がいい。心が豊かになる。
どこ行くの。
飼い主のところに戻らないと。じゃあな。
待って。なんでもない。
今度会えたら友達になってやるよ。
小豆の背後から大きな男が近寄り、小豆を持ち上げた。
おばあさん、おばあさん、この子ですかね。
キー、心配したわよ。
話して話してよ。
元気のいいワンちゃんですね。力も強いし。
お願いだから話してくれ。
入り口まで行きましょうか。
話せ。
お家に帰るわよ。
いやだ、ジョンにさよならを言ってない、友達にさよならを言ってないんだ。
じゃあ行きましょう。
足が悪いもんでね、助かります。
ジョン、ありがとう。さようなら。さようなら。
あずきの目線の先には四つ足であずきを見つめるジョンの姿。あずきは視界から消えるまでジョンにさよならを伝えた。数日後、あずきは以前と比べ泣くようになった。
よく泣くようになったわね。なに？なに？わかった。はい。今川焼き。
違うし、食えないし。
ゴールデンラジオ劇場、犬猫物語、それぞれの生き方がある。丸一、脚本ジョン、中澤博之、あずき、森律子、しすいのおばちゃん、千葉彩乃、従業員飯塚克美、ナレーションは一ノ瀬一太でお送りいたしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
Send mail dbc@qs.oops.jp. Come on.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジオドラマいかがだったでしょうか。
はい、
感想などお待ちしております。
はい、
dbc@qs.oops.jp。
はい、
gbc@qs.oops.jp になります。
はい、
お待ちしております。
待ってます。
いや、この間ゴールデンウィークの時にですね、
はい、
しすいのアウトレットパークに行きまして。
でしょうね。
そうだよね。
でしょうね。
犬がすごいいるんですよね、アウトレットって今。
いるね。私木更津のアウトレット行ったけど、はい、いるよね。
あ、確かにね。
いる。アウトレットパーク、すごい犬がいっぱいいるなと思って。その犬たちを見て、この先を考えて
わかりやすいですね。
本当ですね。
まあ、もうほとんどフィクションなんですが、うん、シチュエーションはまあ結構ね、実際僕は景色はもうね、見えてるんですけど、ね、そういうこと考えてるんですね、僕ね。買い物しながらもそんなことを考えてるんですね。はい、ということで、トークコーナーでございます。
はい、
はい、今回ちょっとトークコーナーテーマを決めてね、ちょっと話していけたらと思ってまして、
はい、
今回のテーマは、
はい、
刺激になったこと。かっちゃん今のとこエコーつけてください、ね。
刺激になった
刺激になった言葉での、刺激になった出来事でもいいので、はい、それをちょっとトークしていきたいと思っております。
はい、
かっちゃん、
はい、
かっちゃんなんかある刺激、もう昔でもいいよ今でも。
はい、はい、僕、うん、まあ映画なんですけど、
はい、
映画でなんか最近ね、うん、こうゴールデン、うん、ボールクラッシュはプロレスの話をよくするじゃないですか。
そうですね。
新日が今もすごいゴタゴタをしていて、
はいはい、
そんな時に、まあ、はい、これ僕の勝手な感想なんですけど、はい、なんかランボー2が僕最後のセリフが大好きで。
あ、僕も見ましたよランボー2。
そことなんかすごいリンクしたところがあったんです
。どういう新日とランボーはどう
つ、ランボー2って、うん、要は戦争の、うん、まあ、なんていうんですか、ベトナム戦争の後の
怒りのアフガンだっけ、うん、
じゃあ、怒りの脱出。
あ、脱出か。
そのアフガンは3。で、要はその、うん、ね、その終わった後の、うん、その兵士たち、うん、で、ランボーはもう英雄だったわけですけど、
うん、
その後にそのまだ捕虜がいると、うん、それを、うん、こうなんかこうスパイしてきて、なんかそんな感じの映画だったんですね。
うん、
ただ、まあ、ランボーとか結局なんかこうアメリカのその、なんですかね、その、いいように使われていて、
うん、
少し騙されてたみたいな感じ で、
うん、
で最後帰ってくるんですけど、もうすごい怒ってるんですよランボー、
うん、
でもうなんか司令室みたいなのを銃でバラバラバラって言って、うん、すごい怒ってるんですよ。
はい、
でその後に言った言葉、
うん、
なんかちょっと、少しセリフ違うかもしれないんですけど、うん、そこで言ったのが、うん、俺たちはアメリカのためだったら命を捨てられる、
うん、
ただアメリカにも愛してほしい、
うん、なるほどね。
それがすごい好きだったのが、最近これ僕の感想なんですけど、ちょっと新日本とリンクするところがあったんですよね。
新日がどっから出てきたんだろう。急に新日
が、ね、どういうつながりなん
だ。新日がアメリカだとして、まあ、選手がまあ乱暴、
まあそうだよね、まあ、
これちょっとね
新日も愛されたいと、
ただ選手たちも新日に愛されたい気持ちでやってるのがもしかしたらあるんじゃないかなって、
ちょっと思ったのね。
そう、なんとなく思ったです。これがね、正解は分かんないですなんかすごいいい言葉だったけど、僕すごい残ってるんですよ、この最後のシーンが。
まあそれは、まあなるほどね。はいはいはい、
なるほどね、はいはい、ありがとうございます。
どうもありがとうございます。これが痛かったんです。
一応さ、なんかそのなんかはっちゃん見て見つめてるけど、
あ、僕も刺激になった話最近ありまして、娘があの幼稚園に通ってまして、でたまたまそれあの、娘と歩いていたら偶然娘の友達に出会ったんですね、っていうことを偶然出会った話を、あ、これは嫁さんに帰って話をしてあげようと思って、実はねみたいな形で僕が嫁さんに、話し始めたんですね、でやっぱこう落語じゃないですけども、ちゃんとオチまで行くために、実はこの子に会ったんですって最後オチをつけようと思って話し始めたら、娘がもう急にもう何々ちゃんに会っちゃったんだよねっていう風にもうオチを言ってしまったんですよ。
かわいい、
時にもうすごいショックを受けたんですね。こんなにこう面白い話を最後オチをつけて言おうと思ってるのに何してくれてるんだと思ったんですけども、後々嫁さんに聞いたら、ちょっと僕が喋ってる話に途中から飽き始めていて、何が言いたいのかなと思ってたところに、娘がこうズバッと何々ちゃんに会ったんだよっていう風にオチを言ってくれたから、すごい助かったみたいなことを言ってるんですよ。
なるほど、回りくどいと、
そう、回りくどいって言われたんですよ、時に、ちょっと最近ちょっと自分の喋りがうまくないんじゃないかってちょっと僕も思ってたところで、ちょっと嫁さんにこう最近うまくいってないんじゃないのみたいな言われて、ちょっとズバッときましてだからちょっと、もっと的確に喋った方がいいよって今受けて
衝撃っていうかショックを受けた、
ショックを受けたんだけど、けどここで気づけたから良かったよっていうふうに言われた、
ね、いいきっかけをもらった、
そう
最愛の、
だからこれ新しい自分に生まれ変わったらいいんじゃないって言われて、
どういうことどっちの方向に生まれ変わるか、
家族でそんな話ができるといいよね。
確かに、
そう
なんか嫌がられるとかでもなく、それはそうね、
そうそう、ちゃんと直球に言ってくれて、こっちもあその通りだなって最近思ったから、
素直なお父さんだ ね、
それはそうだよね
っていうのが最近刺激のある話です。
すごいわ、は
い、千葉さんどうですか。
私はね、実はね、昨日ね、あの一つイベントに行ってきて、あの前、4月に子どものダンスチームプラス知的障害の人たちのミュージカルの私舞台監督やってきたんだけど、それのその知的障害チームのワークショップがあって、それの一応でゲストっていうので呼ばれたのね。それでもう正直何すんのかなってあんまり見当がつかなかったんだけど、まあ一番最初にちょっとあの指導してる仲間と一緒に、まあダンスの発表会でやったネタをあってがあったから、それわーっとオープニングで踊って、でその後まあなんていうのかな、一応ねテーマがね熊っていうテーマで、熊くくりで、森の熊さんやって、それでエチュードでその森の熊さんの動きみたいのやってね、少女と熊さんみたいな、それをみんなにやらせるみたいなのをやって、で、まあ、いろんなカリキュラムがあったんだけど、その途中でみんなで歌って踊ったりするときに、その一人の知的障害の子が私の子わーって言ってきて、手つないでいきなりこう跳ね出したりとかしたわけさ。だからなんかで言葉、その喋ってコミュニケーションじゃないから、もういきなり、いきなり私の目の前にやってきてる、だからで後でお母様とかに聞いたら、なんかすごい久しぶりに来たんだけど、もう最初にそのオープニングでオープニングアクトやってわーって盛り上げたことで、すごいもう嬉しくなっちゃって、で楽しくやって今日来てよかったわみたいな話になったりとかして、だから何がきっかけでその子の心をつかむとか、なんかそういうのがよくわからないけど、そういうことがあったり、あとまあ知ってる子たちもいたから、でも楽しかったですとか言ってくれる子もいたりして、やっぱりあ なんかこのワークショップに普通に参加してよかったなみたいな気になった、うん
う
ん、
なるほど、う
ん、なかなか体験できないことをやっぱ体験できて、
なるほどね、
うんうん、すごい良かったでした。
うん、いいですね。
リスコは
私ね、最近なんか、うん、です、まあ、映画の話になるけど、映画館行くことあんまなかったんだけど、うん、3月と4月で1回ずつ映画行ってて、でそれが一人で行ってんのよ、うん、あの旦那さんとかじゃなくて一人で行ってて、うん、その一人で映画館行くのすごい久しぶりで、うん、はいはい、で普段だったら全然ポップコーンとか食べないんだけど、ポップコーン買ったりとかして、でもその
食べたくなるよな、
食べて見てるのに、その3月も4月も1回ずつ、多分3月と4月1回ずつ行ってるんだけど、両方ともポップコーン食べながら見て、
なんか、ちなみに何味？
塩バターさっぱり系の方で、キャラメルとかあんま興味ないから、なんかその時間が一人で見る時間になんか久しぶりだなと思って、それがちょっと楽しかったなっていうのはある。
刺激ですよね。
ある種ね、久しぶりだなって思った、こんな感じだったなみたいな。
なんかあります？
俺はね、刺激、最近刺激をもらった言葉が、旦那さんもしかしてトレーニーですかって言葉ですね。
何トレーニー？トレーニー？
いや、あの僕仕事で営業やってるんですよ。で普通に商品をこう提案するじゃないですか。ね、でまあその提案はまあいい方向に行ったわけですよ。はい、あーっつって、うん、で、あ、じゃ あ, あの今後ともよろしくお願いしますっつって去ろうとしたら呼び止められて、長田さん、長田さんってトレーニーですか？って言われたんだよね、うんうん、で俺思わずお客さんなんだけど、うん、両手掴んで握手しちゃって、うんうんうん、なんで分かったんですかと、うんうん、いやもうあのスーツの時のこの肩が期待値の肩ですよね、うん、俺もうすっごい嬉しくてもう契約取れたよりもすっごい嬉しくてだからもう事務所に戻ってもうみんなに言っちゃったもん、うん、ちょっと聞いてよっつってすっごい嬉しくないこれっつって思わぬとこだよ。
嬉しい。
でも言いやすかったんだね、しかもね、多分、うん、そういうね、
だってここのみんなにさ、例えばさ、すごい筋肉が大きくなって言われるよりもさ、うん、初めてその時初めて会って、
ね、毎月1回会ってるよね、
そう、初めて会ってこう話して、しかも帰りがけだよ、うん、言おうとしてたんだよその人、何秒間はってことでしょ、
すっごい気になってたんじゃない、
うん、そう気になって、その人もあのトレーニングしてる人だった、
そうだろうね、
でお互いそんなにね、うん、あのプロみたいな感じじゃないんだけど、うん、その人もまあ始めたのかなっていう感じの、あのちょっと若い人だったんだけど、うん、はあ、すごい刺激になったもん
両手でこう握手したんです
よ、本当に俺仕事しててよかったなと思ったもん
仕事しててよかった
って思ったもん、思ったもん、それぐらいすごい俺こうテンション上げてくれたもん、
よかったね、
すげえ制約よりも嬉しかったもんね
いやいやいや、それはどうなのかまあでもね、はい、よかったね、
自分事としてね、
うん、正義になりましたね、
いいですね、
はい、はい、かちゃん10分経った、
あ、そうか、ちょうどいいぐらいですね
以上、トークコーナーでした中澤プロレス、はい、始まりました、
おいおい、
中澤プロレスでございます、
おい、はい、
いやね、内藤がね、新日、対談ということで、
はい、はい、
ね、目の手術をして、
うん、
はい、今治療に専念してると、
うん、
でみんなちょっと G1 クライマックスそろそろ始まりますよ、新日の、
いやまだまだ先
じゃない、まだ先でしょ、
もうあっという間ですよ、
そう、
今年は今年は今年は絶対この中から優勝者当てますからね、だからみんな、うん、あのちゃんと新日を追いかけてください、ストーリーを
で今後藤がチャンピオンなんでしたっけ、
そうですよ、
ずっとまだ
後藤革命ですよ今後藤革命は終わらないですよ
じゃあ、後藤、そんな後藤一本やりで大丈夫なの、
大丈夫です、めちゃめちゃ今人気だよ後藤、
まあまあそれはそうだと思う、
後藤が人気なのは分かる、
今度投稿ショップで撮影会やるからね今度
後藤の、
もう後藤ですよ、すごい人気ですから、
そうなんだ、昔はそんなに人気なかったのに、
ね、あの6月の大阪城ホール見に行くんですけど、
ね、ああそうだよね、
もうおそらくもうカード決まりますよね、メイン、はい、後藤対高木、
あ、これ面白い、それ面白い、それ面白いね、
大阪城でやるんですか、
はい、多分ね、多分ね、ザックに勝ったから
で、おじさんが喜ぶじゃない
で、でゲイブ対辻ね、ゲイブキッド対辻、
あ、
フィンレイ対、はい、イービル、決着戦ですよ、
あ、あの、なんだっけ、
ウォードクス、
ウォードクスと
バレットクラブ、
で今ベストオブザースーパージュニアの、うん、要は優勝者とデスペラードでしょ、
あ
ジュニア、ジュニア、
そっか、 レスペさんは今エントリーしてないんだね。
そうですよ、うん、でダッグこれですよ、うん、ダッグ、うん、今チャンピオンが、うん、カラム・ニューマンと王冠、うん、まあ大したことないのよ、うん、正直ね、チャレンジャー太一石井組ですよ。これですよ。
あ、それは熱いね。
太一と石井。
太一が石井が組むんですよ。
へえ。あ、それは熱いね。
内藤とね、高橋ロムとやったんですよね。うん、あの試合を。
はいはい。
で勝ったわけですよ。太一と石井が、うん。すごいよ。筋肉マンみたいな連携技作ったからね。ブラックメフィストっていう太一の
ここにさ、ね、
技をやって後ろで石井が待ってて、うんうん、それとあの垂直落下ブレーンバスターを合体させたような技をやったのよ。ミラノさんすごかったよ。なんだこれはみたいな、こんな技を用意していたのかみたいな。
すごかったでしょうよ、それは。
僕はもう太一と石井、
そのカードはいいですね、
うん、そのね、二、うん、人が組むのは面白いね。
もう石井はもう新日のね、教官ですから。教官ですよ、もう。
教官、
教官です。
教える人、
教えが入りますよ、やっぱり。
現場監督みたいな位
置と違います、ね。まあまあ、そういうわけじゃなくて、やっぱり石井は間違いないから、うん、石井と組んでね、ちゃんとこう、少年を叩き直して、もう石井ですよ。太一も言ってんだよ、もう石井がいれば大丈夫だみたいなこと言ってたよ。
なんか太一はなんかキャラ変したん。
いや、もう正規軍ですよ。だから意外と新日って今若い方に行ってるけど、うん、おじさんが頑張ってるのが俺は今は面白いけどね。
そうね、いやもうだから棚橋が辞めるまでは、うん、とりあえずおじさん、
おじさんの
部分を保って
、うん、で棚橋が辞めた瞬間から若手ボーンみたいな。
なるほど。
いや、その準備期間のね、その移行するために育てるのも込みでやってる最中ってこと
か
な、うん、
確かにね、ロスインはかっこよかったよ、うん、結果かっこよかったよ、う
んうん、結果ね。
でハーポンとかもさ、
うん、よかったよね。
今 G1、 IWGP のじゃあ後藤の G で終わってるからね。
G でしょ。
やっぱりおかしいんだよ、やっぱり。僕に考える
のは何だこれ。何かが違うんだね。私そこだけは見たよ、夜深夜に、うん、見たよ、って
それが毎回の決め台詞だ
った。そう後藤の G で終わって
そうだよ。後藤の G、 多分そういう感じで後藤の G ボーンだよ。
だからこれ、まあ、高木が挑戦表明した後藤にさ、お前後藤の G って言ってるけど俺は違うぞみたいな、高木の G、慎吾の G とか言って、俺は2つあるみたいな。
なるほどね、後ろにね、
後ろにね、
後ろ気味についてる、
まあまあまあ、
いや、なんかまあでもね、僕は今のこの、まあ、プロレスの内容自体は、正直ちょっと前よりも俺は好きだけどね、後藤の、あの試合内容の方が。
あ、まあ、もともと技はすごいからね、後藤は ね、うん、だから、うん、
ただまあほら、あの岡田とかさ、内藤とかオスプレイみたいにさ、華やかさはちょっとないのはダメだ、
は
い、
そうだね、うん、それはそうだ。
ただ内容はすごいいいと思うけどね、
プロレスらしいプロレスなんじゃない。
そう
エンターテインメントじゃないかもしれないけど、でもそれがやっぱり本当のプロレスファンをつかむ可能性はあるよね。
ちょっと男臭い感じの方向性かな。
そうです、はい。一之さん、
はい、
あの今年は当ててくださいね、 G1 クライマックス。
もちろん、
もちろん。みんな当てないからね、当てるつもりでやってんのよ。
忘れてると思いますけど、
ちょっと待って、今みんなのこの目が俺は欲しかった。
当てるつもりやってる。
去年僕当ててますからね。
あ、そうだね、
ザックで僕当ててます
から。あ、そうだね、 G1 当てたんだよね。
当ててますから。そっか、今年も当てますよ、だから。
あ、でもその言葉聞きたかった。はい、やりますからね。はい、皆さんも、プロレスいっぱい見て楽しみましょう。中澤プロレスでした。はい、エンディングの時間です。
はい、
千葉さんから告知があります。
はい、私が、所属しておりますPカンパニーの、舞台があります。5月35日というタイトルで、2025年8月の13日から18日まで、はい、吉祥寺シアターで上演いたします。これの前に、旅公演で首都圏と四国に行ってくるんですけれども、はい、それの、まあ、ほぼエンディングのタイミングで、うん、東京公演をやるというふうになっております。うん、私も、エンディングで参加してますので、よろしかったら劇場に足を運んでください。 P カンパニーのホームページチェックしてみてください。よろしくお願いします。
はい、もうぜひね、見に行ってください。お願いします。
お願いします。
はい、で次回、なんですが、はい、ゲスト来ます。
お、誰？
え、
誰？
知りたい
知りたい。
劇団タイプ2の 浜川さんです。
あ、浜川さん、あら
久しぶりですね。久しぶりじゃん、はい、2回も来てないじゃん。
確かに ね、
なのでね、あの次回もね、ちょっと浜川さん入れてトークだったり、はい、ラジオドラマやっていきますので、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、番組の間は私中澤と
森律子と
千葉彩乃と
一ノ瀬一太と
飯塚克実でした。
せーの、
バイバーイ。バイ
バーイ。犬ってさ、今川焼き食べれないよね。食べれないよね、自分はね。
ダメですよ。
ダメですよね。いいんですよね。
ダメですよ。